こんにちは。皆さんおはようございます。今日も皆さんと一緒にデボーションしていきましょう。今日の箇所はヘブル人への手紙1章の1節から3節の箇所です。
ヘブル人への手紙1章1節から3節。民は昔父祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者とし、また御子によって世界を作られました。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。また罪の清めを成し遂げて、優れて高いところの大能者の右の座に着かれました。
この箇所を簡単にまとめると、天の父は旧約時代は預言者などを通して語られ、そして新約の時代はイエス様を通して語られました。そういう箇所なんですね。ヘブル人への手紙、これは、ユダヤ教からクリスチャンになった人々に対して書かれたと言われています。このヘブル人というのは、ユダヤ人を示しているというふうに言われています。その当時の改宗して間もないクリスチャンは、さまざまな迫害や、そしてまた距離的な問題、さまざまな問題を抱えている、そのクリスチャンたちに向けて励ましと、そして明確な導きを与える、そういう意味合いで書かれたというふうに言われています。今日はこのヘブル人の手紙の1章の1節から3節ですから、もう本当に出だしですね。この出だしなんですけれども、この出だしはこのヘブル人への手紙の全体のまとめ、結論的な部分をまず明確にここで示しているというふうに言えるかもしれません。一節から三節、とても短いんですけども、大切なポイントはまず一番目は、神様は旧約時代預言者などを通して明確に語られた。そして後半はこのイエス様を通して新約は語られた。この語られるという言葉がとても大切なポイントになると思います。この語られるという意味は、そのままでは何もわからない、それを明確に表す、すなわち啓示というふうに私たちは理解してもいいと思います。神様は私たちに神様のその真実、真理、その愛、神様の願っていることをさまざまな形で私たちに掲示され、語っておられるということですね。今日のこの御言葉の箇所で大切なポイントが2つあります。一つは、神様は私たちに語ってくださっている方だ。神様の願いをさまざまな形で私たちに示してくださっている方だ。旧約の時代は預言者を通して私たちに悔い改めて、そして神様の身元に戻りなさい、繰り返し繰り返し神様は語ってくださいました。そして新約時代はイエス様を通して、その十字架、その復活、贖い、それらを通して私たちに神様の本当の愛の姿を私たちに示してくださいました。二つ目のポイントは、私たちはその語りかけに熱心に心や目や思いを向ける必要があるんではないかということです。神様の一方的な語りかけに私たちが目や心、行動などを閉ざしているのではなく、それに積極的に応答していく必要があるのではないでしょうか。そこで適用です。 もう一度心を静めて神様の語りかけに耳を澄ましてみましょう。何か導きの中で神様が語っていることがないか、またこの困難は特別な神様の示しがあるんではないか、この苦しみがただ苦しみで終わるのではなく神様が特別計画を持っているのではないか、そのようにしてもう一度私たちの周りを見渡してみる。そしてもう一度ディボーションの習慣を始める。御言葉を通して神様が語ってくださっていることに本当に心を研ぎ澄まして、そして耳を澄まして語りかけを聞いてみる。それが私たちの今日一日の適応になるではないでしょうか。さて、今日の韓国語ワンポイントレッスンですけれども、語りかけ、今日の大切なポイントは語りかけですね。この語りかけを韓国語ではマルスムと言います。マルスム、マルというのは言葉なんですけども、マルスム、語った言葉ですね。マルスム、今日も神様がさまざまな形で私たちに語りかけてくださっています。その語りかけを私たちは肯定的に、そして積極的に受け取り、そして表していきましょう。皆様のデボーションがさらに祝福されるようにお祈りいたします。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみ
女の子を知っていますか。小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選落選落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。